The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークの蛾次郎です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はですね、次元大介ではなく次元ということで、シンプリズムからスタートしたこのブランドストーリーのリアルで、シンプリズムのサブブランドということで、僕の中ではターニングポイントになったプロジェクトとして次元というシリーズを、ご紹介しました。
ものづくりの深みが出だした頃っていうタイミングですね。
そうですね、本当今でも中国で絶対作れないです、これはみたいなのって。まあ伝統工芸は多少あるかもしれないけれども、うんうんうん、量産される工業品ではあんまり聞かないというか、うん、車だろうがテレビだろうが半導体だろうがなんだろうが、もう今ね中国でできちゃって、逆にスピード感があってコスト競争力もあって、でみんな持ってかれちゃうみたいなところってあるじゃないですか、うんうん、だから、はい、今思ってもこのプロジェクトっていうのはすごく面白かったし、意義があるプロジェクトだったかなと思ってます、うん、はい。で今回ですね、僕が関わったかどうかで言うとそんなでもない、あのサブブランドもあったりするので、今回あのサブブランドという意味では、一つ区切りの回にさせてもらう中で、まあその他っていうのは悪いんですけれども、いろいろサブブランド以外も含めてシンプリズムのところをちょっとお話しさせてもらおう回にしようかなと思ってます、はい。で最初はサブブランドですねのところで、実はまあ次元シリーズは前回も言いましたけれども、 iPhone4 と 4S 同じ型だったんですけれども、5、6で、一旦終わりになりました、うん、サブブランドとしては僕のものづくりのターニングポイントにはなったんですけれども、シンプリズムっていうブランドとしての売り上げをすごく稼いだサブブランドとしては日本ガラスというですね、シリーズがあります。基本はその日本ガラスっていう名前の通り、日本をモチーフにしたモデルになります。ただ、うん、こっちは基本はまあ一部ケースもあったんですけれども、名前の通り日本ガラスで保護ガラスのシリーズになります、
はい。
でこれは本当に売上でいうとかなりの部分を占めたプロダクトラインナップで、今でも継続しているシリーズになります、うん、トリニティやシンプリズムとしても一個大きなターニングポイントとしては、この日本ガラスシリーズは僕が企画してない。
おー、なるほど。
この日本ガラスっていう名前も含めて、はい、まあロゴっぽいやつもあったり、製品ラインナップや、うん、パッケージデザインからキャッチコピーから全てを僕は関わってないというシリーズで、かつ売り上げがしっかり取れている製品なので、まあここ最近はさすがにシンプリズムもトリニティの開発チーム、まあ傭兵を筆頭にした開発チームが作ってたのは間違いないんですけれども、次元もそうですけれども、あのやっぱり僕が基本的には関わっているプロダクトばかりだったんですけれども、この日本ガラスというシリーズは僕が関わってないと。でこれは前の回でもお話ししたトリニティの中でも僕と傭兵とボンという一応まあ3トップがあった上で、もう一人エースがいるという話をしたと思いますけれども、そのエースが、まあ、ドンキで成功した 結果が現在あるんですけれども、その最初のパターンとして出てきたのがこの彼のこの日本ガラスというシリーズなんですね、うん、これでうまくいってドンキにも行くようになったという形ですね、はい、
これ普通やっぱり中小、まあ、特に零細企業って社長が動かない限り何かプロジェクトって動かないけども、
うんうんうん、
社長が動かないのにプロジェクトが動き出すという、 こう選手層が厚くなってきたみたいな、そういうターニングポイントでもあるっていうことなんですか ね、
そ、 うですね、そのトリニティの強みの回でも言ったものづくりと販売の一体ですね、うんうん、このエースの彼も商品企画してものづくりして、うん、そして販売店への営業担当もして、うん、店頭での見せ方も自分で考えてっていう、うん、全てを一気通貫で全部できるっていうのが、まあ元々は僕と山本洋平だけだったところから彼が入ってきて、それもできるっていうことになって、うん、トリニティの新世代の第一歩っていう形だと思います。
その方はもともとそれができるから入ってきたのか、入ってからできるようになったのかでいくとどっちなんですか。
入る前から片鱗というか、はい、少しあの見えてるところは最初にあったですね。
なるほどなるほど。
まあいろいろ試行錯誤した上で自分のこういう風なことをやりたいっていうのが強くあって、でじゃあやってみようっていう風になって、まあ、本人がもうものすごくこういろんな自分なりの調査して企画してっていうのをやって、まあ、この日本ガラスというのはトリニティのサイトを見ても書いてないんですよ、
うんうん、
っていう珍しい製品で、これはヨドバシカメラの専用モデル、
うんうんうん、
なんでヨドバシカメラでだけ売っている製品で、これ以前にもちょっとお話ししたと思うんですけれども、まあ、ヨドバシカメラというのは基本的にはあんまり薄利多売するというよりは高付加価値の製品をいい価格で、リーズナブルというのが安いっていうだけじゃなくって、その中身がしっかりあるものであれば一定の価格はいいよねというようなところがあるので、そこの彼らの思っている欲しいものと、そして我々がこの日本ガラスで提供するものが完全にマッチしたので、我々もこのヨドバシカメラ専用モデルとして、価格帯は非常に高いモデルなんですけれども、まあ、ちょっとその彼とその話をしてないから分かんないんですけれども、
うん、
まあ多分次元シリーズからのこうインスパイアの流れで日本、うん、推しっていう形になったと僕は思っています、
うんうん
うん、で他の製品とは一味違う、まあ、日本の技術だったり日本の素材だったり何かしら日本の工法だったりっていうことを織り込みながら、まあ、物としては最高峰ですよということをしっかり歌いながら、値段としても高い、ヨドバシカメラっていろんな製品こう iPhone アクセサリーやってると思うんですけれども、その中でもトップシェア持っているシリーズになります、うん、はい、これで成功してその販売店に対して販売店が求めるもの、その販売店に来るお客さんのその求めるものに合致した製品を専用で作るっていうことが、我々がものづくりの会社としての強みを生かして営業と開発とか一気通貫でやるっていうところを活かせるモデルとして確立したのが多分この日本ガラスで、それ以降あの以前に言ったドンキホーテもドンキホーテのためだけを考えて作る専用モデルっていうのをやって成功もしましたし、まあ、それ以外も量販店で一部その量販店だけにしか展開しないモデルっていうのをやったりっていうことをし始めた、まあ、最初の成功事例かなと思いますし、うん、まあ、今でも成功しているところになります、うん、はい、まあこの日本ガラス僕は本当に関わってないので、結構キャッチコピーとかも面白くって、
はいはい、
僕だったら若干恥ずかしくてなかなかつけられないなっていうような紙設計とか、
はいはいはいはいはい。
神みたいなのとか、あの神型みたいな、神のように硬いみたいなのとか、
はいはいはい、
なんかあのキャッチコピーとか製品名がすごい面白いんですよね、
うんうん、
ズバ抜けてるというか、
うんうん、
なんかそういったのは僕だったらできなかったなと思うので、まあそういう意味では面白いというか、うん、あのトリニティとして僕の色とか傭兵の色だけじゃなくって、また全然違う色っていうのを出せたのはすごくこう、
うん、
これあの勘違いされることがあるんですけど、その彼は教育して成長したわけじゃなくって、本人が自分で自らこういうことをやりたいとか、もう本当僕らよりも調査力は本当に上で、パッケージでもそういう歌い文句も含めていろんなものを見続けてるんですよね、うん、スマホアクセサリー以外のものとかね、うんうん、その化粧品とかお菓子とか、うん、それこそちょっと前回のあの次元の時に軽く言った氷結のテクスチャーの缶、
はい、
あれが面白いっつって、
うん、
その氷結みたいなパッケージで、パッケージもこう箔と凹凸をつけてやったりみたいなのをね、普通だとそういったお酒の缶のテクスチャーをパッケージに生かそうみたいなのって、まあそんなにはないというか、をまあ自分でいろいろ探してきて、こういうのできないかっつってやってきたので、本当にトリニティのものづくりとしての部分を僕とはちょっとベクトル違うんだけれども、すごくできる形で日本ガラスというのをまあやりました。これはもうすごく大きかったですね。
だからなんか今のお話でいくと、人材育成よりかは人材の採用の方が大事みたいな、そういう片鱗がある人をちゃんと採用できるかどうか
っていうと偉そうになっちゃって、し実際はそこまで読めて彼を採用したわけではないので、
うんうん、
はっきり言うとたまたま、
うん、数打ちゃいい人もいるし、
そうですねと思います、うんうん、彼自身にポテンシャルがあって、うん、まあただ一点言うとすると、
うんうん、
彼がポテンシャルあったのはもう間違いないし、彼自身の努力や苦労や情熱があるのも間違いないですけれども、うんうんうん、それをトリニティという会社がまず受け止められる、
うん、
例えばこういうことやりたいっつって新しいのやって違うブランド立ち上げてこういうことしたいっていうことをまず受け入れる土壌があって、うん、彼自身が全部デザインを自分でやるわけじゃないし、デザインチームにこういうのをやりたくて、こういう風に見せたくて、こういうサンプルがあって、こういう業界でこういう見せ方してんだけど、こういうことしたいみたいなのとかをまとめて出すのをやってくれたり、
うん、
まあ製品側もケースだったらこうだし、日本ガラスだとガラスのこういう素材にこういう加工をして3倍何々だったのを5倍に歌いたいんだけど、なんかこういうやり方あんのかみたいなのを投げると、開発チームがそれを方法だったり素材だったりを見つけてきて実現するみたいなことをやれたので、ものづくりってやっぱりまあ僕も同じだし、傭兵もそうだし、その彼もやっぱ一人では何一つできないんですよね。まあ中国の工場もありつつ、素材のメーカーもありつつ、コーティングだったり加工だったり、パッケージも印刷会社だったり、こういうテクスチャーやったりとか、まあ本当にいろんなこう関わり方をしながらやっていくのを、まあ彼が作ったアイデアをこう実現できる体制と、ものづくりのチャネル、中国のね、その工場だったり素材だったり加工だったりっていうのができる、まあ土壌があってのことなんで、まあ変な話、例えば競合他社が、
うん、
このポッドキャスト聞いて、まあ多分競合他社だとあの人だって分かるんですよね、
うんうん、
でじゃ あのうちで給料を2倍出しますから、
うんうん、
うち来てくださいよみたいなことを言うとするじゃないですか、
うんうん、
別に言ってもいいと思うんだけど、僕自身が見る限りは彼が他社に行ってもできない、
うん、土壌がね、
はい、
整ってないから、
はい、土壌を整えるのは相当難しいです、
う
それなりの投資というかね、うん、も必要だしっていうことを考えると、まあ彼を引っこ抜いたとしてもそれだけで同じことが実現できるかというと、うん、そういうことではないというあたりはありますね、
うん、
まあものづくりでいうと次元がターニングポイントで、ビジネスだったり、あとその我々の創業したメンバー以外の人が新しいブランドを立ち上げて一生懸命作って、ある一つの販売店のためにあらゆることを考えてやって、高価格帯で成功したっていうのはすごくいい会社としての成功体験なんですよね、うん、安売りして売れたじゃなくって、
うん、
本当に高いんです。普通にその2000円以下の製品が多い中で3000円4000円するような製品を売っていたんですね。なんで余談ですけど、ヨドバシカメラは一時期2000円以下の製品は、2000円未満かの製品はやらないっていう施策をしたことがあるんですよ、
うん、日本ガラスの成功体験があったからっていう
だけなのかはちょっと分かんないですけれども、うん、まあ、安いのをやって、まあ、周りの量販店と似たような製品とか特徴のない製品を安いものをやってもしょうがないっていうのとかがあって、うん、まあバイヤーとしては結構な決断だったんじゃないかなと思うんですけれども、そのある新製品からは2000円未満のものはやりません、
うん、
でも僕らがねその当時一番売ってた製品でいうと、数でいうと、うん、フレックス 3D ってやつは1680円からぐらいだったんで、うん、これ取り扱いなしってことになるんですよ。
ほうほうほう、
これ結構激震ですよね。
うん、確かに
我々の主力製品扱いなしになっちゃう、
はいはい、
でもまあその日本ガラスとか、まあ、一部我々もその日本ガラスにしないまでもその高いラインナップはあったんで、うん、そこら辺でやったんですけど、
うん、
まあ、僕個人としてはヨドバシカメラのバイヤーの思いは分かるし、ヨドバシカメラっていうお店のブランドからしても安売りあんましていくものでもないって考えると、うん、安いものと高いもの一緒に並べるから、うん、高いものが目立たなくなったり、これでいいじゃんみたいなので、うん、妥協して安いものを買う人が出てくるんだけれども、うん、じゃあ全てが2000円を超えていた場合においては、うん、その中で選ぶようになるわけですよね、
うん、
で特にヨドバシカメラっていうのは20何店舗しか23かなしかないので、そこに駅前のいいところで集客しているお客さんが来ている中でいいものがありますよっていうことがちゃんと伝われば2000円でもまあみんな買うっていうのは正しいかなと思ってて、うん、まあ今もうねこの業界から辞めちゃったんで言っちゃうと、ヨドバシはずっとそのネット通販との価格を合わせるっていうのをやってたんですよね、うん、これは僕個人としては一番ダメな施策だなと思ってました、うん、結局ネットなんか見ないんですよ。前もなんかで言ったと思うんですけど、白物とか黒物のでかいものは別です。テレビとかね洗濯機とかは別なんだけれども、うん、我々みたいなアクセサリーので本当にお店に来てヨドバシで見ていいなと思って、あじゃあこれどこどこでいくらかなってまで調べて、わざわざじゃあそのお店まで行って買うかっていうと安くたって数百円の話なんですよ、
うん、
そのためにじゃあ違うお店行くのっつったら行かないんですよ、
うん、
そのお店に来てお店で見て、まあもし店員さんがいれば店員さんがなんか教えてくれるとかで、うん、ガラスとかだったら貼ってくれるとかまであれば、ちょっとしたネットの方がなんかポイントがつきますとか、うん、値段が数百円安いですっていうのは僕からすればそこまでする人がいないとは言わないけれども、うん、ほぼいないと思ってます、
うんうん
う
ん、
そうするとヨドバシカメラはネットに流れないのにネットの価格に値下げしちゃうから、
うんうん、
自ら売り上げ下げちゃうんですよ、
うん、客数変わらないのにってことですね、
はい、利益率も下げちゃう、
うん、
っていうのが、まあ、僕としては特にこのアクセサリーにおいては無駄で、うん、しかも電子プライスじゃなかったから、張り替えるんですよね値段を、
金券引っ掛けて、
はい、 今電子プライスになってきたところはいくつか、ヨドバシはまだ乗ってないんじゃないかな、まあ、ビッグカメラとか野島とか上新とかは電子プライスになってきたりしたので、一括でビッと値段変えられるんですよね。なんだけどヨドバシの場合は一個一個のその製品自体に値札ついてくから、それを変えなきゃいけないですよ。ネットの価格が変わったからとか言って、うん、超大変なんですよ、
うん、
なんでやめればいいのになって思ってました。はい、ちょっとこれは余談でしたが、
はい、
まあその他ですね、ちょっとすいません、扱いが雑になって申し訳ないんですけれども、うん、まあ女性向けシリーズとかでアジュテとか、オンライン専用モデルみたいなのでベスパーとかいくつかサブブランドはありましたが、まあやっぱり大きく成功したのは日本ガラス、
うん、
でものづくりとしては次元っていう形がシンプリズムのサブブランドとしての大きなところかなというふうに思います。
なんかこのポッドキャストとかやりだしてからポッシーさんのことをさらに理解できたなって思う一個が、
はい、
結果あんまり見てないなっていう感じてて、そのプロセスとか、うん、次元とかも途中で終わったわけじゃないですか、
はいはい、
けどそこの経験のおかげでトリニティがグッと飛躍してったわけじゃないですかっていう、うん、そういうなんかプロセスとかをすごく重要視してるんだなっていうのをすごく感じてます今。
うん、まあビジネスとして万が一成功しなくても、
うん、
例えば販売店とか、例えばその一般のお客さんに対してイメージとして、
うん、
例えば次元では繰り返しになるけれども中国で絶対できませんっていうのと、うん、まあ、見た目上、まあ、それなりにかっこいい、そして純日本製っていうね、うん、ので言った時に最終的にクリアケース買っちゃう人だったとしても、うん、やっぱりそこにこう、あ、なんかすごいことやってるなって思ってもらったり記憶に残ってもらったら、それも一つ大きなそのブランディングの一環にもなるから、うん、決して無駄にもならないし、うん、やっぱりそこで関わった人たち含めてやっぱり何かしら勉強になるというか、
うん、
ね、ちょっと脱線するけれども今の話で振られたから、やっぱ失敗にも2つあるなと思っていて、うん、1つ目は考えない失敗、
はい、
よく考えてないから失敗する、うん、なんでこうしたのって言った時に明確に言えない、
うん、
前の人がやってたからとか、
はい、
他者がこうやってたからとか、
はい、
前からこうやってたからとか、
はい、
っていうことで失敗するときになんでって聞かれたときにちゃんと胸を張って自分はいいと思ったからやったっていうことがない失敗と、やっぱり自分はこれ絶対いいと思った、売れると思ったし、この製品として自分は売れなかったけれども自分はもう大好きですっていうのでの失敗って、やっぱり全然同じ失敗でも違うというふうに思っていて、やっぱり後者は本当に失敗してもそれはやってよかったねってなる時の方が圧倒的に多い、例外もあるかもしれないんですけれどもと思ってます。はい、なのでそこは、まあ、ガジロが今言ったような、まあ、プロセスを見ると分かるかなと思うんですよね、うんうん、何した上で失敗したのかっていうのによってそれは次につながるし、
うん、
結果さっきのようにビジネスとしてそれで成功しなくても、あ、次元ってあれ良かったよねとか、まあ、例えば今で言えば、うん、携帯作った時はね、ニュアンスネオって携帯すごかったよねみたいなのが、うんうんうん、トリニティを思い出す時に必ず出てきてもらえれば、それがビジネスとして成功しなくても重要な会社を形作るブランドの一角にはなるから、うん、ここはそこで失敗もいい失敗があるし、うん、結果それがずば抜けていればブランドの一角を担うこともあると思ってます。
うん、そうですね。
という形でサブブランド自体についてはだいたいこんなところで、
はい、
まあシンプリズムっていうところで言うと少しこう変化球としてあるところが、以前に言っていたシンプリズムの始まりにものすごく貢献した台湾のおばちゃん、
はいはいはい、あ、勢いがすごい、
勢いがすごくって、はい、僕がものづくりできないのに、まあ、そこをそのこういうのができるよとか、うんうんうん、そういったのをサポートしてくれて、うん、急にねそのやったことない人間がオリジナル製品として売り始めたり、うん、シンプリズムっていうブランドを作れた最初のきっかけになったその台湾のおばちゃんがいて、うん、まあ本当にかなり仲良くやってたんですけれども、うん、だんだんやっぱ市場規模が大きくな、 iPhone もね売れてきて、うんうんうん、そこから我々のビジネスも増えてきて、うん、でも全然出荷間に合わないみたいなことが出てきて、やっぱ台湾だと人数が少なかったりとかそういうのもあったんで、まあある時に、まあ、おばちゃんとこれぐらいの量をこれぐらいの期間で作って出荷しないとまあ間に合わないみたいなことがあって、うん、まあそれまでに何回か遅延をしてた時があって、うん、次はこうだよねっていう話をして、うん、まあ本当に毎回出荷時期は僕も傭兵とかも含めて向こう行って一緒に梱包して出荷してみたいなのをやってたんだけれども、さすがにもうちょっと規模が変わってきたねってなった時に、うん、まあおばちゃんがやっぱりまあこれ以上やっていくんであれば台湾じゃなくて中国でやるしかないと。
へえ、おばちゃんから言い出したんすね、それを。そうですね、めちゃくちゃいい人っすね。
はい、結局まあ自分たちが遅延したりとか、まあ、金型の種類とかもたくさん作っていくのが、まあ、自分たちではできないと、
うんうんうん、
ってなってきて、で、まあ、コストも、まあ、中国と比べるとやっぱり台湾の方が高いので、
うんうん、
あのこれからより大きくビジネスを広げていくためにはもう台湾でやっているとできないので、うんうん、まあ、中国の、うん、まずはちょっと知り合いのところがあるから紹介するみたいな形で紹介してもらったり、うんうん、まあ、結果ちょっとその紹介してもらったところは使わなかったんだけれども、うんうん、まあ、中国に製造を委託する移管を、ね、した方がいいっていう話で中国に行ったんですね。おばちゃんとは成功をずっとしてきた上で最終的にはお別れするというですね、涙涙の、はいはい、ところもありましたと。
一回も会ったことないですけど、もう私はおばちゃんのファンですからね。
あ、そうですね、はい、いや本当に、シングルマザーで本当に前の旦那の悪口をずっと車の移動中は言ってるみたいなですね。
あ、人間味たっぷりな方なんですね。
そう、人間味たっぷりなんですよ。はい、で社長がおじさんがいるんだけどすぐ社長と喧嘩するんですよね。その、はい、社長はやっぱりね経営としてあの、うん、そんな安くすんなとか言ってくるのを、いやこれはもう日本で売るにいくらじゃないとダメなんだよみたいなので、はい、あの社長と喧嘩して、
は
い、説得したとか言って、はい、頼もしいおばちゃんでしたが、はい、あの中国へ行くことでこのおばちゃんとはさよならしたと。
今でも交流あるんですか？
いや今は交流ないですね、さすがに。
ああ、そうか。
あとまあ余談としてはシンプリズムでも実は通電製品も過去にあったんですよ、
うん、
最近よくあの通電製品やらないですかってなってた時があったんですけど、実は昔やってたことがあって、うん、iPhone でも iPod でも買った時に安心セットみたいなので、うん、あのスターターパックって我々は呼んでたんですけれども、
はい、
スターターパックというので、まあ、ケースとかフィルムとかあとその落とさないためのストラップとか、うん、クリーニングクロスとか、昔はあのポートからゴミが入るからっつってポートカバーとか、
うん、
でその時にその充電器っていうのもこうワンセットにしたスターターパックっていうのを作ってたんですね、
うん、
でその時もまあ一応充電器を見た目上だけいい形に変えてあの作っていましたね。機能的には大した機能はなかったんですけれども、うん、あと2ポートの充電器とかも作ってて、はいはいはい、まあ今も同じなんですけど、なんか USB の端子って嫌いなんですよ、うん、嫌いっていうのは見せたくないですね。
なぜ
美しくない。特に昔は USB-A っていうあの四角い、ね、うん、コネクターだったじゃないですか、はいはい、まあ、今もあると思うんですけど、はい、うん、今 C っていうね、ちょっとあの丸っこいやつに変わってちっちゃくなったと思うんですけど、うん、前は A って大きいやつ、はい、あれが本当に嫌だったですね、見た目上。今も大嫌いですけど A のコネクターはね、うん、なんでこれを使ってない時は蓋が閉められるっていう、はいはい、あの構造をちょっと考えて作ったりっていうのをしてました。だから結構前に通電はやってたんですよね、はい、ただ、は
い、やめた理由が何かあるんですね。
あ、これはもう、品質問題ですね。
ほうほうほう。
まあ僕らもその頃は結構安易に見た目だけちょっと変えたり構造ちょっと変えて作ってたんですけど、うん、まあその充電器っていうね、やっぱり電気が通るものに対しての、
うん、
まあ品質管理の甘さというかがあって、うん、我々がこう最初にチェックしたやつからロットが変わって、生産のね、次の生産単位になったらいつの間にか中身が変わってって
はい、はい、
で、まあ、コストダウンされて、うんうん、で結局安全性を落とすんですよ。基本的にはコストダウンというのは安全性を落とすんですよね、
うんうん、
で、まあ、やっぱり問題が出て、いわゆるリコールといってね、回収をしてっていうことで、まあ痛い目を見たので一旦こう通電をやるのはやめようっていうのもあって、それ以降やってなかったんですけれどもね、はい。なので、まあ通電自体はあった、ただやっぱり通電っていうのはやっぱり電気通って下手するとね、もう燃えるとかっていうのもあるので、まあ一回失敗をした上でちょっと当面はそこに手を出すのはやめようという風な形にしました、
うん、
とはそうですね、シンプリズムの中では、あとストラップっていうね、あの首からかけて、はい、今って結構本当にストラップは一時期すごく流行ってね、うん、特に女性なんかポケットが少ないんで、ワンピースとかだとね、じゃあスマホどこに置くのっていうのもあって、ショルダーストラップみたいなのはすごく流行ったと思うんですけれども、もっともっと前に、まあ、我々はストラップ作っていて、これはあのコネクタ、 iPhone だととか iPod ってライトニングっていうコネクタがあって、その純正のねコネクタにガチャッとはめるとストラップにできる。これは本当にずっとずっと長く販売して売れていた製品ですね。まああのタイプ C にね iPhone もなって、ちょっとうまく作れなくなったのでやめてしまったんですけど、まあ個人的には本気で取り組めばできたと思うんですけれども、まあここら辺はちょっと本気で取り組みたいと思う人がいなかったので、まあ終わってしまった。まあ何事もさっきのね日本ガラスの成功ってのも、やっぱりやる人が情熱持って本気でやろうってやってない限りはできないなっていうところは、これはもうどれも一緒ですね。というわけで、まあシンプリズムのサブブランドやシンプリズム自体の成り立ちから、まあいろんなシリーズ、そしてサブブランドで次元から日本ガラス、その他シンプリズムとして出してきたちょこちょこっていうあたりを説明してきましたというところで、まあ最後ね、ここでなんか悩ましいところとして、トリニティっていうのは会社 で、
うん、
でブランドはシンプリズム、
うん、
まあでもそこにこう他のね、おいおい出てくるニュアンスとか出てくるんで、うん、トリニティっていう会社がやってるブランドっていうことになるんですけれども、うん、やっぱりシンプリズムじゃなくてトリニティって言われちゃうとか、うん、店頭でもトリニティのアクセサリーはこちらですみたいに言われたりとかするので、
うん、
まあ定着のしづらさっていうのは、特にまあ多分アップル系のね人たちの中でやっぱトリニティの方が強くなってたりとかしたんじゃないかなっていうところは悩みで、一つの会社が1プロダクトにフォーカスしてる会社、やっぱり最終的に社名とブランド名を一致させますよね。
まあそうですね。
なんですけど、僕らはちょっと他のもあったりっていうのもあったんで、まあここら辺は悩ましいところでは ありましたね、はい、というわけで、
はい、
締めますが、ブランドストーリーのリアルということで、うん、シンプリズム編は結構ね長くなりましたけれども、まあ主力の製品でもあり、いろんなストーリーがあり、おばちゃんの出会いと別れもありつつ、うん、ということで、ここまでがシンプリズム編ということで、うん、一旦区切りと思ったんですけれども、うん、
はい、
もう一個だけあのシンプリズムはもう一つビジネス上としてもそうだし、はい、初期の頃から取り組んでいたことがあって、次回ちょっとそこだけお話ししたいところがあって、はい、これはもうトリニティ全体もそうだし、はい、まあいろんなストーリーがあるので、多分次回1回分できるのが海外展開についてですね、
うん、はいはいはいはい、
ここはお話ししたいところがあるので、次回シンプリズム編の中でも最後は海外展開編というところを来週お届けしたいなと思っています。はい、
我々の出会いもラスベガスですもんね。
あ、まあそうですね、はい、
いや楽しみですね、
はい、というわけで今回も一回区切りますが、長くなってしまってますけれども、来週お楽しみにということで、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど、そちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。